それでは本日の聖書の箇所を拝読いたします。本日は使徒の働き16章25節から34節、新約聖書268ページです。使徒の働き16章25節から34節を拝読いたします。真夜中ごろ、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました看守は牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。本日は私から流れる祝福と題して、イー先生にメッセージを取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、イエス・キリストを信じている私たちを通して祝福、恵みが流れるように祈ります。今日の説教の主題は、私から流れる祝福です。愛する皆さんは、皆さんのご家族、周りの人々にとってどんな存在として認められているのでしょうか。周りの人々にとって大きな慰め、力になっているのでしょうか。それとも周りの重荷になっているのでしょうか。また私たち信仰がある一人一人は、周りの人々にどんな存在になるべきであるのか、今日の御言葉を通して一緒に考えてみましょう。パウロの2回目の宣教旅行が始められました。そして今度の旅行はパウロとシラスと共に行きました。神様がパウロの歩みを導いてくださって、アジアではなくマケドニアという地方に導いてくださいました。16章12節、使徒の働き16章12節、267ページ、16章12節を一緒に読んでみましょう。
そこからピリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で、植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。
パウロとシラスはピリピという町に行きました。マケドニアの地方の町でありました。そこでパウロとシラスは数日間滞在しました。16節を読んでみましょう。16節です。
さて、祈り場に行く途中のことであった。私たちは占いの霊に疲れた若い女の霊に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。
そのようにパウロとシラスがピリピという町で滞在しているときに、祈りのために移動しているときに、この占いの霊に疲れた若い女奴隷に会いました。この女奴隷は今までこの占いをして多くのお金をもらって主人に益になる女奴隷でありました。その女奴隷がパウロとシラスに会いました。 その時何をしたのでしょうか。17節を読んでみましょう。17節です。
彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。
この女奴隷はパウロとシラスに会ってから、この二人に従って叫んでいました。この女奴隷はその地域で有名な存在でした。占いの霊に疲れていろいろな驚くことを知ったので、みんながこの女奴隷を知っていました。たくさんの人々がお金を払って占いを聞きたくていた女奴隷です。その女奴隷がパウロとシラスに従って叫んでいました。この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えています。そのように叫んでいました。それを周りの人々が聞いて、いや、この二人はどんな人なのか、もうそのように驚きながらみんな従っていました。18節を読んでみましょう。18節です。
何日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り向いて、その霊にイエス・キリストの女によってお前に命じる、この女から出て行けと言った。すると直ちに霊は出て行った。
この女奴隷は何日間続けてパウロとシラスに従いました。従いながら叫びました。この人たちがあなた方に救いの道を教える、この人たちに聞きなさいと、そのように叫んでいました。しかしパウロはこの女奴隷のことで苦しんでいました。なぜならこれはこの悪霊によって叫んでいることであったからです。それでもう何日間苦しんだパウロは主の御名によって命令しました。この女から出て行けと命令しました。それですぐこの悪霊がこの女から出ました。その時また次の問題が起こりました。19節を読んでみましょう。19節です。
彼女の主人たちは金儲けする望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、広場の役人たちのところに引き立てていった。
この女奴隷からこの悪霊が出ていたんです。その時からこの女奴隷の主人たちが怒りました。今までこの女奴隷を通してたくさんのお金をもらったのに、この悪霊が出ていた後からそれができなくなったので怒りました。パウロとシラスに対して怒って彼らを捕まえて、この広場の役人たちに連れて行きました。20節から22節を読んでみましょう。
そして2人を長官たちの前に引き出していった。この者たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。群衆も2人に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って鞭で打つように命じた。
女奴隷の主人たちはパウロとシラスを告発しました。この二人はユダヤ人たちで、ローマ人である私たちに変なことを教えている、私たちが受け入れることも行うこともできない風習を教えていると告発しました。そしたらこの周りの他の人々も一緒にパウロとシラスを告白しました。本当の女奴隷の主人たちが告発した理由は、経済的なお金のことで告発しました。今まで益になった女奴隷がこれから占いをすることができなくて怒って告発したことです。それでも彼らは偽りを言って、このパウロとシラスが間違いこと、不習を、おかしいことを教えていると言いました。それで、管理者はこのパウロとシラスを撃って牢に入れました。パウロとシラスはただこの女奴隷から悪霊を追い出したことだけでしたけど、このように告発されて鞭で撃たれました。23節から24節を読んでみましょう。
そして何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れ、看守に厳重に見張るように命じた。 この命令を受けた看守は2人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。
それだけではなかったんです。本当に たくさん鞭で打たれて奥の牢に入れられて、この両足には木の足かせをはめられました。パウロとシラスの立場から考えると、この悪霊を追い出すことは当然なことでありました。この女奴隷が今まで悪霊に疲れてどれほど辛かったのか、またこのパウロとシラスの歩みに対してどれほど苦しみになったのか、それで追い出されました。しかしそのことで経済的な損になった女奴隷の主人たちはこの2人を告発して、そのことで2人は鞭で打たれました。そのような悔しい辛い状況の中でパウロとシラスは何をしたのでしょうか。25節を読んでみましょう。25節です。
真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。
パウロとシラスはその夜、牢の中で祈りを捧げ、賛美を捧げました。何時間前に何度も鞭で打たれて、痛みが今も続いています。血が流れています。ちゃんと治療を受けることができなかったんです。食べることもできなかったんです。動いたたびに血が流れたり、痛みが続きました。その時、パウルとシラスは神様に祈りを捧げ、賛美を捧げました。また他の囚人たちもそのような祈り、賛美を聞きました。どうやってこんなことをしているのかと思いながら聞いていました。体全体に血が流れているのに、神様は生きておられ、神様は偉大な方、全能なる神様だと賛美していることを見ました。不思議な思いと、こんな愚かなことをする人がいるのか、いろいろな考えが主人たちにあったと思います。同じく、牢に入れられている状況の中でも、他の囚人たちからは賛美と祈りは出ませんでした。逆に悔しい、怒りが溢れていました。そのような状況の中で、この二人だけは違う姿を見せていました。いや、こんなに痛みがあるように見えるのに、どうやって感謝と賛美を捧げているのか考えながら、二人の様子を見ました。しばらく祈って、しばらく賛美して終わると思ったんですけど、無理やりにしていると思ったんですけど、彼らは続けて神様に祈りと賛美を捧げていました。26節を読んでみましょう。26節です。
すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。
そのようにパウルとシラスが賛美と祈りを捧げているときに、突然大きな地震が起こりました。地震が起こって、すべての扉が開いて、囚人の鎖が全部外れてしまった。神様に祈りと賛美を捧げるときに、このようなすごいことが起こりました。その後でもっとすごいことが起こりました。27節から28節を読んでみましょう。27節から28節です。
目を覚ました看守は、牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。
看守はその時に寝ていました。その時突然大きな地震が起こって、彼は目を覚ましてみました。見たら牢の扉が全部開いていることを見ました。それを見た途端に彼は感じました。囚人は全部逃げた。そしてこれは私の責任になる。これから私はその責任によって殺される。それは当然だと思いました。それで自殺しようとしました。牢の奥を確認する考えもせずに、いやもう牢が開いていることは当然、 主人たちは逃げていることだと思って自殺しようとしました。このようにもう牢の扉が開いていることはもう主人たちにとって逃げる当然な機会、自然な機会と思われることです。誰でも自分の罪を認めて、いや私はもうこんな罪を犯したのでもうこの罰を受けるべきだと思わず、もう機会があったらもう当然逃げるような状況でした。しかしそうではありませんでした。看守が自殺しようとしているときに、パウロは牢の中で叫びました。自害してはならない。みんなここにいるから、あなたは自害してはならないと言いました。パウロとシラスだけではなく、他の囚人たちも誰も逃げませんでした。扉は開いていました。鎖も外れていました。逃げることは当然できる状況でした。しかし、パウロもシラスも他の囚人たちもみんなそこにいました。パウロとシラスの賛美と祈りを聞いた囚人たちはその開いている扉の状況でも逃げることはしなかったことです。29節から30節を読んでみましょう。29節から30節です。
看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシュラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。
パウロの声を聞いて、看守は牢の中に入って確認してみました。本当にすべての扉が開いていて、鎖が外れているのに、囚人たちはみんなそこにそのままいました。逃げることが当然できる状況の中でもみんなそこにいました。看守はそれを見て震えながらパウロとシラスの前にひれ伏しました。そしてパウロとシラスを牢の外に連れてきました。先ほどまでパウロとシラスはローマ市民に受けることもできない、行うこともできないおかしい変な不衆を伝えたという罪によって鞭に打たれました。罪人、囚人として呼ばれたんです。しかし今は看守は罪人である、また囚人であったこの二人の前にひれ伏して、どうすれば私たちが救われるのかと聞きました。なぜ看守は罪人、囚人であったパウロとシラスの前にこのように聞いたのでしょうか。看守は先ほど自殺しようとしました。囚人たちが全部逃げたと思って、いや私は当然殺されるでしょうと思って自殺しようと思いました。この命というのは私たちの歩みの中で一番価値があるものであります。そのような価値があるものをそのまま諦めるような状況でした。その時パウロは叫びました。シラスは叫びました。自害してはいけないと。命をそのまま諦めようとしている時にパウロとシラスによって命が保存されたということです。すべてを諦めようとしている時に命が守られたことです。特にこの看守も先ほどのパウロとシラスの祈りと賛美の声を聞きました。中で彼は何を思っているのかわからないんですけど、看守はそのもう賛美と祈りをもう大事には考えなかったと思います。それで寝ていました。しかし地震が起こって鎖が外れたこのような状況の中でも誰も逃げていない状況。パウロとシラスによってこのようにすべての人々がいる状況、そして自殺しようとしている自分の命が守られている状況の中で、今までそのように考えたことがない価値、今までそのように重要だと思っていない価値について考えるようになりました。どうすれば救われるのか。今まで看守はその思いは特になかったんです。力もあり、お金もあり、ローマ市民としてできることがたくさんありま それで救いについて、命についてそんなに大事に考えたことがなかったんです。でも自殺しようとするとき、自分の命を諦めようとしているときに、本当に重要な価値が何であるのか示されました。私たちの信仰の歩みの中でも、そのような背景がたくさんあります。一番絶望的な状況、一番苦しいときに神様に出会うことができます。すべてが自分の心に叶えられるとき、力があり、お金があり、やりたいことができるときには、そのような価値は知らないんです。元気であるから、目が覚めることは当然だと。今日も起きて仕事に行くことが当然だと思うときがあります。しかし、突然、そのようなすべてが崩れるときがあります。元気を失い、職場を失い、絶望的な状況が起こるときがあります。いや、私はこれで終わりだ。これ以上何もできないと思うときがあります。しかし、そのとき、神様に出会います。今まで何も見えなかった価値、今までそんなに重要だと思っていない価値が、やっと目に入ることです。人生の絶望的な瞬間、苦しみが来ないように私たちは願いますけど、その時神様は素晴らしいことを行います。そのように観衆は一番絶望的な状況で神様に出会いました。私の命はこれで終わりだ。今まで私が持っていた力、権力はこれからは何も意味がない、私は死ぬしかないと思ったときに、この看守は救いは何であるのか、それを聞くようになりました。私たちの歩みの中でもそのようなときがあります。いや、すべてがうまくいけない、なぜ私の人生は失敗しかないのか、みんなが楽しくやりたいことをやっている、このような世界の中で、なぜ私だけがこのように病気になり、私だけがこのように失敗の人生になるのか思う時があります。しかしその時、神様は私たちの道を守ってくださり、導いてくださいます。今まで関心がなかったこと、今まで見えなかったこの永遠の世界の価値を私たちに教えてくださり、導いてくださいます。そのような質問に対してパウロとシラスはどのように答えたのでしょうか。31節を読んでみましょう。31節です。
二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われます。
パウロとシラスは宣言しました。先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと聞いた看守にこのように宣言しました。主イエスを信じなさいということです。救われるために必要なことは一つ、主イエスを信じなさいということです。イエスキリストを信じることが救われるための唯一な道だと教えてくださいました。それではなぜイエスキリストを信じることが救われる唯一な道になるのでしょうか。使徒の働き2章37節から38節を読んでみましょう。使徒の働き2章37節から38節です。236ページ、236ページ。使徒の働き2章37節から38節、236ページ。2章37節から38節を一緒に読んでみましょう。
人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば 賜物として聖霊を受けます。
御霊が人たち、弟子たちに豊かに与えられました。そして神様の御業を行って、たくさんの人々がそれを見て集まっていました。その時ペテロと弟子たちは福音を宣言しました。その福音を聞いた人々は聞きました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと聞きました。その時ペテロは宣言しました。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊様を受けますと言いました。彼らは今までイエス・キリストを信じませんでした。それでイエス・キリストを十字架につけられて殺しました。それは当然だと思いました。彼がイエス・キリストが神様を冒涜したので死ぬべき罪を犯したと思いました。しかしペテロの宣言を聞いて苦しかったんです。神様を送ってくださったイエス・キリストを私たちを受け入れず信じなくて十字架につけて殺したと思いました。その時にペテロは宣言しました。罪を悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいということです。なぜ私たちはイエス・キリストを信じて救われるのでしょうか。その理由はイエス・キリストによって私たちのすべての罪が許されるからです。この世のどんな方法でも私たちの罪を許される道はあります。そしたらどうなりますか。この罪の問題を解決できなければ聖なる神様の身元で永遠の裁きを受けるようになります。私たちの力によってはこの罪一つもなくすことができないんです。どんなに勉強してもどんなに頑張って働いてもお金があっても力があっても自分が犯した小さな小さな罪さえなくすことができないんです。唯一に私たちのすべての罪を許される方法はイエス・キリストにあります。マタイの福音書1章21節を読んでみましょう。マタイの福音書1章21節です。マタイの福音書1章21節、新約聖書2ページにあります。新約聖書2ページにあるマタイの福音書1章21節2ページの御言葉を、新約聖書2ページ1章21節を一緒に読んでみましょう。
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。
神様がこの世にイエス・キリストを送ってくださいました。三位一体の神様であるイエス・キリストはなぜこの世に人間として生まれたのでしょうか。ご自分の民をその罪からお救うためにこの世に来られて人間になったということです。私たちのすべての弱さ、罪がイエス・キリストによって許されることです。ヨハネの福音書3章15節から18節を読んでみましょう。新約聖書ヨハネの福音書3章15節から18節です。180ページです。180ページヨハネの福音書3章15節から18節。180ページヨハネの福音書3章15節から18節を一緒に読んでみましょう。
それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。
神様がイエス・キリストをこの世に送ってくださって誰でもそのイエス・キリストを救い主として信じれば 永遠の命をいただきました。どんな道であって、どんな罪を犯したことであって、どんな間違いの人生であったとしても、イエス・キリストを信じれば、そのすべての間違い、罪が許されます。私たちを救うために、神様はこのようにイエス・キリストを送ってくださいました。誰でもそのイエス・キリストを信じれば、永遠の裁きから救われることです。しかし誰でも、どんな人でもイエス・キリストを信じなければ、永遠の裁きを受けることになります。ロマ人への手紙3章24節を読んでみましょう。新約聖書、ロマ人への手紙3章24節です。302ページにあります。新約聖書302ページにあるロマ人への手紙3章24節、302ページ、ロマ人への手紙3章24節を一緒に読んでみましょう。
神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。
私たちはただイエス・キリストを信じることで罪を許されて、聖なる神様の御元で義と認められています。何か私たちの行動や心、努力によって救われたのではなく、ただ神様の恵みによって義と認められていること。神様の身元に立つことは、何かの資格、何かの条件が必要なことではありません。ただ、神様を信じて、その恵みによって救われることであります。パウロとシラスは、この看守にこれを伝えました。あなたが救われるために必要なことは唯一一つ、主イエス・キリストを信じることだと教えました。私たちも同じです。私たちが救われるためにただ一つイエス・キリストを信じることです。どんな苦しみ、どんな苦難、絶望的な状況の中でも救いはただ一つの道、イエス・キリストにあります。ここでもう一つの質問が出ます。先ほどの箇所でパウルとシラスは主イエスを信じなさいと、そうすればあなたも、あなたの家族も救われると教えました。パウロとシラスは、看守だけが救われるのではなく、あなたの家族も救われると教えました。どうやって看守だけではなく、看守のご家族もみんな救われることになるのでしょうか。看守の信仰によって家族は自動的に救われることでしょうか。私が信じれば私たちの家族が自動的に救われることでしょうか。聖書はそのように教えてはいません。人それぞれの信仰、イエス・キリストを信じる信仰によって救われると教えています。それなのにパウルとシラスはなぜここで、あなたも、あなたの家族も救われると教えているのでしょうか。本文に戻ります。16章32節、268ページ268ページ、使徒の働き16章32節、16章32節を一緒に読んでみましょう。
そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。
看守は救われる方法を聞きました。主イエス・キリストを信じれば救われるということを聞きました。その時、この看守はその次に何をしたのでしょうか。自分一人だけ、いや、救われるためにイエス・キリストを信じればできるんだと、それを学んで終わったのでしょうか。そうではありませんでした。この看守はその次にすぐパウルとシラスを家族のところに連れて行ったということです。なぜでしょうか。彼と彼の家にいるすべての人々に主の御言葉を教えてくださるように願ったからです。福音が先に看守に宣言されました。それを聞いた看守は、これは私だけではなく私の家族にも教えられるものだと思って、パウルとシラスを連れて家族のところに行きました。 慣習の信仰によって自動的に家族が救われたことではなく、慣習の信仰によってこのように福音が家族の皆さんに伝えられる、そのような恵みをいただいたということです。33節から34節を読んでみましょう。
看守はその夜、時を移さず2人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから2人を家に案内して、食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。
その夜、看守は何をしましたか？パウロとシラスを連れていて、鞭で打たれたところを洗いました。たくさんの鞭で打たれたので、パウロとシラスは体が痛かったと思います。このような二人を洗って治療してみました。その次に、今度はパウロとシラスによって、看守のご家族が霊的に現れました。先に看守はパウロとシラスの肉体を洗ったんですけど、もっと重要なこと、永遠の命による、そのように霊的にバプテスマを受けるようになりました。看守だけではなく、看守のご家族の皆さんが福音を聞いて、信じてバプテスマを受けて永遠の命を受けました。このように看守だけではなく、看守のご家族の皆さんも救われました。どうやって看守のご家族皆さんが救われたのでしょうか。看守の人生の中で、一番絶望的な状況、自殺しようとしているとき、その命が保存されて、看守はその恵みを家族に伝えました。もしこの看守がその時に自殺したら、この家族はどうなったのでしょうか。大きな絶望的な状況になったと思います。愛する夫、愛するお父さんを失った家族、経済的に絶望的な状況になったと思います。社会的にも囚人たちを逃げようにした非難もされたと思います。そのような状況の中で看守の命が守られました。そしてその恵みをいただいた看守はその恵みを自分の家族に伝えました。本当は私今日自殺しようとしたんです。これ以上将来が見えなかったんです。当然主人たちが逃げている状況で、私はその責任で殺される状況です。しかしその時に私の命が守られた。その恵みをあなた方家族に伝えたということです。パウルとシラスを家に連れてきて家族に伝える時に、この看守の顔がどうであったと思いますか？輝いていたと思います。本当は私は死ぬべきな状況からこの世に生かされて、こんなに喜びが溢れています。家族皆さんを集めてこの福音を伝えることを望んだと思います。その福音を聞いて家族の皆さんも信じてバプテスマを受けたということです。家族の中で一人が信じて自動的に全部が救われることではありません。先に救われたその一人を通して家族の皆さんにイエス・キリストの恵み福音が伝われることです。その福音を聞いたすべての家族が救われることです。先に救われた一人の歩みの変更によってすべての家族が救われることです。この御言葉は今の私たちにも伝われています。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われると教えています。先にイエス・キリストを信じた私を通して私の家族が救われることです。先に救われた私を通して私の家族に、周りの人々にイエス・キリスト、救われる方法が伝われることです。愛する皆さん、私たちの家族の救いは私たちに与えられた使命であります。先に救われた私が私の今も信じていないこの家族に伝われる、 そのような使命をいただいていることです。私が先に救われたのは、その恵みを伝えるため、その恵みを流れるためであります。私の家族、私の周りの人々に、この恵みを伝えるために、先に私たちがいただきました。この御言葉に対して、私たちは今、どんな歩みを持っているのでしょうか。先にいただいたこの救いの恵みが、私たちの家族に、私たちの子供たちに、ご両親に、兄弟たち、姉妹たちに、職場で、周りの人々に伝えているのでしょうか。看守一人が救われて、この看守によって全ての家族が信じるようになり、バプテスマを受けました。私たちもそのような使命を今いただいています。皆さんの家族、皆さんの使命であります。どんな思いを持って今歩んでいるのでしょうか。いや、何十年か祈っても、福音を伝えても聞かないから、もう私たちの家族は無理だと思っているのでしょうか。ある時から諦めているのでしょうか。祈りをやめているのではないのでしょうか。神様は私たちに任せました。あなたの家族をあなたの御手に任せます。諦めず祈りなさい。諦めずあなたがいただいた恵みを流しなさい。あなたがいただいた祝福をあなたの家族に、周りの人々のために伝えて祈りなさいと教えています。この御言葉は今の私たちにも変わらない御言葉です。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われることです。私たちはこの御言葉を信じて続けて祈ることです。まだ信じていない私たちの兄弟姉妹のため、私たちの子供たちのために、私たちの周りの人々のために、続けてこの御言葉を信じて祈ることです。神様、私に先に与えたこの恵みが、私の子供たちに伝えられるように、私の兄弟姉妹に伝えられるように、私の周りの友人に伝えられるように、私の職場の一人一人に伝えられるように、この香川県、この日本で伝われるように、その使命を持って続けて祈ることです。愛する皆さん、私たちはその恵みを、その使命をいただきました。なぜ私たちが今香川県に住んでいるのでしょうか。なぜ私たちがこの日本で住んでいるのでしょうか。なぜ私たちはそのような家族と共に過ごしているのでしょうか。その使命をいただきました。先にいただいたその恵みがこれから私たち一人一人を通して豊かに豊かに流れるように、そしてみんなが共にイエス・キリストを信じて救われた喜びを持って共に歩めるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、看守によって看守の家族の皆さんがイエス・キリストを信じ、喜びがあふれました。神様、その恵みを私たちにも与えてください。一番絶望的な状況の中で神様に出会った、神様の救い、神様の守りの恵みを経験した私たちは、その恵みを、その憐れみを、ご家族の皆さんに、兄弟姉妹に、ご両親に、周りの一人一人に伝えることができる。そのような使命を持って、この御言葉を信じて、今日も祈りながら歩めるように導いてください。ある時から、これはできないでしょうと諦めているのでしょうか。そのような私たちを憐れんで、この御言葉の上に立って、主イエス・キリストを信じれば、私も私の家族も救われることを信じて、私たちの家族に その恵み、この福音を伝えるように、そして喜びがあふれることを共に味わうことができるように、これからの私たちの歩みを導いてください。諦めず、家族のため、友人のために祈る、福音を伝える私たち、高松シオン教会になるように導いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。